街に夢を広げよう。 We love 航空プロジェクト水間航空ウィーク。
この番組は久留米市航空まちづくり連絡協議会の協力のもと、人に健康を、街に元気を、明治安田生命久留米支社の提供でお送りします。ドリームス FM では久留米市内46校区の魅力を発信し、地域の皆さんと地元のことを知っていこうという企画 We Love 校区プロジェクトをお送りしています。月曜日から金曜日までテーマに分けて各校区を特集し、魅力に迫ってますよ。今週は水間校区の特集です。木曜日は地元の歴史文化をテーマにお届けします。今回は地域活性化のプロジェクトを進めている明治安田生命久留米支社筑後営業所の大石さんとお話を伺っています。それではどうぞ。
水間航空福祉協議会の理事をしてます田中だけ美です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。大石さんもよろしくお願いします。
お願いします。
さあ、木曜日、今日は歴史についてお話を伺っていきますが、まずはこの水間航空の名前の由来になったお話から伺いたいと思います。なんでこの地域は水間というんですか？
ここの水間っていうのはですね、昔から、古来からですね、見沼、水に沼を書きまして、見沼って言っていたんですね。で、その名前は、ご存知の通り、日本書紀っていうのが、正史のですね、正しい正式な記録の日本書紀にですね、出てくるんですよ。で、第12代景行天皇の子供さんの国中明け巫女という方がですね、ここはもう盛んに人々が集まって航海をしたり交易をしたりしていましたんで、そういう自分の息子を派遣されてここを治められたという、そういうふうに昔からここは見沼と言っていた。で、それがだんだん変わりましてね、平安中期ぐらいになりまして、見沼っていう地名もですね、はっきり和名小中ですね、辞書みたいな漢文を、日本文にしたような、こうですよ、この漢文はこうですよという辞書がですね、そしてそれは、地名もですね、こう明らかにしているんですね。で、そういう本の中に、水間の名前が出てきて、だんだんこれがですね、見沼に、なっていくんです。で、それが確実に今日の水間になるには鎌倉末期ぐらいにですね、見沼がいつの間にか、いつの間にとかやりますけど、三つ間または水間になってくるんですね。そして、今日の三水編の方の水じゃなくて三水編の、水間になってきます。で、今日の漢字の旧字体じゃない水間になったのはもうごくごく最近の話ですけれどもね、はい、そういう流れがあって、もう本当に昔からですね、水間という名前があったということですね。で、私どものここの場所は塚崎とかですね、早津崎とか、そういう名前があります。で、ご存知の通り、崎というのは半島の崎ということですね。だから有明海とか筑後川がごくごく最近までこうずっとこちらの方に来ていたということですね。だから塚崎の先はもう向こうに海があった、川があったという感じですね。はい、
ということ、そういう地名からこの地域と水の関わりも知ることができるんですね。
だからそういう意味ではですね、早々とですね、歩くよりは船に乗った方が早いですからね、木は浮くというのはすごく勉強しますからね。それで、まあ、航海中最高でですね、紀元前前後あたりでですね、もうすでに、朝鮮半島の当時は洛陽軍とか大砲軍というのがありましたからね、そこに、交易をしていた。だから交易で儲かってるから、時の天皇は今のように税金がありませんが、儲かってるところを大事にしないか、収入を得なきゃいかんちゅうんで、天皇あたりがそこを治めていたということになってくるんですね。そして交流があった、中国と交流があったということですね。はい、
それだけ大きい力があったこの地域、
古くからここがあったということですね。はい、
校区内は古墳もあるそうですね。大石さん、古墳知ってました？
古墳はあんまり知らなかったです。はい、水間航空には至る所に古墳があるそうですが、これまでにどれくらいの数が見つかっているのか、また代表的な古墳をいくつか教えていただいてよろしいですか？
代表的な古墳はですね、先ほどお話ししましたように、景行天皇の子供さんの国地脇巫女の墓がですね、前方後円墳でかなり大きなですね古墳があると、それからちょっと先の塚崎というところにですね五廟塚というのがありまして、もともとは祭礼を、先はもう海とか川だったんですけど、そこで取った貝殻が集まってですね高く積まれて、そこで、豊漁とか願っていた。でその後そこをですね、ここに大善寺の鬼をで有名な、鬼退治で、遠野弟という方が来られてですね、遠野弟の墓に一応なっていたというふうにはされておりますね。そこから刀剣なんかが出てきたりいろいろしておりますんで、そういう場所があります。はい、
まあ、さっき鬼王の話が出てたんですけど、この地域は昔鬼王に参加されていたそうですね。
そうです、ずっと昔はですね、私たちの父とかおじいちゃんたちの時代はですね、大善寺の玉谷宮の参加に入っておりましたからですね、この高水間も松明をですね出していて、そしてあそこで燃やして、でその火でですねお正月のなんて言いますかお雑煮とかを温めて食べていたという伝えありますね。
ってことは、まあ、水の地名でもあるけど人も昔から結構な関わりがあったんですね。
はい、まあそうですね、大体言葉時代で言えばですね、水のとどまるところというのがもう本来の意味なんですよね。だから結構この辺はですね湿地帯で泉があったり池があったりいろいろして、でそれを先人たちが、まあ、今日の形にしていったということですね。はい、
なんかすごい歴史が深いところですよね。
はい、なんか勉強になりました
ですね。はい、それからこの水間校区のコミュニティセンターは汽車の形をしているというふうに伺ったんですけど、なんか汽車と水間校区はどんな関わりがあるんですか。
とですね、すぐ前のこの歩道ですね、これがレンガ造りでずっと早津崎からですね城島の手前までですね作られているんですね。でそれはここがですね、昭和24年ぐらいまでにですね大川軌道というのがですね通っていたんですね。汽車は西ドイツ製の汽車でですね、で材木とかそれから大川で作られた木工なんかを運ぶためにですね、もちろんお米とかなんかも港がですね若松港というのが大川にありますからね、そこで、運んでいたということで、ここの一大ですね、輸送機関だったとされておりますね。はい、
ってことはこのコミュニティセンターの前を、はい、今から70年以上前は汽車が走ってたんですね。
はい、まあ私たちの子供の頃はもうその残りでありましたですけどね、線路もなくなっていましたけれども。
町に夢を広げよう We Love 航空プロジェクト水間航空ウィーク。
この番組は久留米市港区まちづくり連絡協議会の協力のもと、人に健康を、町に元気を、明治安田生命久留米支社の提供でお送りします。ドリームス FM では久留米市内46校区の魅力を発信し、地域の皆さんと地元のことを知っていこうという企画 We Love 校区プロジェクトをお送りしています。月曜日から金曜日までテーマに分けて各校区を特集し魅力に迫っていますよ。今週は水間校区の特集です。木曜日は地元の歴史文化をテーマにお届けします。今回は地域活性化のプロジェクトを進めている明治安田生命久留米支社筑後営業所の大石さんとお話を伺っています。それではどうぞ。
水間校区福祉協議会の理事をしてます田中武文です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。大石さんもよろしくお願いします。
お願いします。
さあ、木曜日今日は歴史についてお話を伺っていきますが、まずはこの水間校区の名前の由来になったお話から伺いたいと思います。なんでこの地域は水間というんですか。
ここの水間はというのはですね、昔から古来からですね水間、水に沼を書きまして水沼と言っていたんですね。でその名前はご存知の通り日本書紀というのが正史のですね、正しい正式な記録の日本書紀にですね出てくるんですよ。で第12代景行天皇の 子供さんの国中明け巫女という方がですね、ここはもう盛んに人々が集まって公開をしたり公益をしたりしていましたんで、そういう自分の息子を派遣されてここを治められたという、そういうふうに昔からここは見沼と言っていた。でそれがだんだん変わりましてね、平安中期ぐらいになりまして、見沼っていう地名もですはっきり和名称中ですね、辞書みたいな漢文を、日本文にしたようなこうですよ、この漢文はこうですよという辞書がですね、そしてそれは、地名もですねこう明らかにしているんですね。でそういう本の中に、水間の名前が出てきて、だんだんこれがですね水間になっていくんです。でそれが確実に今日の水間になるには鎌倉末期ぐらいにですね、水間がいつの間にか、いつの間にとかありますけど三つ間または水間になってくるんですね。そして、今日の三水編の方の水じゃなくて三水編の、水間になってきます。で今日の漢字の旧字体言えない水間になったのはもうごくごく最近の話ですけれどもね、はい、そういう流れがあって、もう本当に昔からですね、水間という名前があったということですね。で私どものここの場所は塚崎とかですね、早津崎とかそういう名前があります。でご存知の通り崎というのは半島の崎ということですね。だから有明海とか筑後川がごくごく最近までこうずっとこちらの方に来ていたということですね。だから塚崎の崎はもう向こうに海があった川があったという感じですね。